神の民は神の敵から逃げました。どうしてでしょうか。主はもはや彼らと共にいることができませんでした。主はやむを得ず、地部のために敵対しなければなりませんでした。主は今日も不純な動機が私たちを動かすとき、罪が感じさ、妥協が行われるとき、信ずる者に敵対しなければなりません。ヨシュアは驚いて、全く混乱状態に陥りました。ヨシュア記の7章、6節と7節をお読みいたします。旧約聖書の346ページです。7章の6節から、ヨシュアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。ヨシュアは言った。ああ、神、主よ、あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡されて、私たちをエモリ地の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。ここではっきりと言われていることは、ヨシュアが主に夕方まで叫んだということです。彼は全然食べる時間がなく断食したのです。言うまでもなく、食欲などは全然なかったに違いありません。主はヨシュアの叫びに応えてくださいました。7章の10節と11節をお読みいたします。主はヨシュアに仰せられた。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。それから赤の罪は調べられ、見出され、裁かれました。それと同じように、私たちの生活の中にある罪、集会に起こる罪は、断食と結びついた祈りによって明るみに出され、罪は取り除かれます。祈りがなされ、一番大切なことが大切にされ、他のことが断念される備えができている場合には、主はすべて妨げるものを暴露なさいます。主は謙遜にされるために恵みを与えてくださいます。隠された罪はただ単にもはや隠されることなく、すべての不義を妥協せずに取り除く備えがいります。ある一つの町で福音が述べ伝えられました。まあ特別な集いがあったのです。すでに一週間もの間、人々は福音をはっきりと聞きました。しかしその結果は、救われる人は一人も起こされなかったのです。伝道者は、ある晩、聴衆の中に、聖霊の働きを妨げるものがあるので、その人たちは、主の光に出されるべきであると言いました。そうすると、その時、突然、二人の男の人が立ち上がり、お互いに歩み寄り、 黙って握手しました。それがすべてでした。するとその瞬間から溢れるばかりの祝福が注がれました。この二人の男の人たちは集会の中で主だった兄弟たちだったのですが、大変仲が悪く、お互いに関係を持ちたがれませんでした。このようにして、妨る者が取り除かれたとき、主は働くことがおできになりました。突然、手の窓が開かれたのです。私たちは、集会の中でも隠されていることがあると思います。光のうちに歩まない兄弟姉妹がいると思います。信ずる者の生活の中には罪が黙認されていると思います。罪が悪組に出され、不義が取り除かるべきであるならば、断食と結びついた祈りはどうしても必要です。断食と結びついた祈りはいつなさるべきなのでしょうか。第4番目になります。告白がなされ、罪の許しが得られるべき時です。素晴らしい例がサムエル記の中一章と中二章に書かれています。そこにはダビデの罪とダビデの堕落について書かれています。ダビデはバテシェバという女性と罪を犯し、彼女の夫を殺そうとしたのです。しかし、この姦淫を行った者、また、人殺しのダビデは、祈り、断食し、主に自分の罪とさえも告白し、許しを求め、それを得ました。このへりくだれの結果は、詩編の32編と詩編の51編に記されています。どうか機会を見つけて一度ひざまずきながら詩編の32編と51編をお読みください。主はそれを通して一人一人の心に語りかけてくださいます。ヨハネは次のように告白したのです。すなわち、私たち、信ずる者は、自分の罪を告白すると言い表すと、主は真実で正しい方ですから、その罪を許すすべての不義から清めてくださる。罪に陥っても、正直に告白すると、